崎直子です。情熱新潟、今回は株式会社プロテックエンジニアリング代表取締役社長野村俊光さんです。プロテックエンジニアリングは落石や雪崩など斜面災害に対する技術を開発し、フェンスやウォールなど数々の製品の製造販売施工を行っています。株式会社プロテックエンジニアリング野村俊光社長に渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
会社の遠隔について教えてください。
はい、1998年に富山県の砺波市で創業したんですよ。なんで砺波市かっていうと、そこに友達が設計コンサルタントの会社をやってまして、でそこから一緒にやらないかという話がありましたんで、でそこで創業して2001年かな、新潟の方に、やっぱり地元が新潟ですので、やっぱりホームに戻ってきたいということで2001年に戻ってきまして、で2007年に今のこの工場と本社をこの東港に作ったっていうところですね。
新潟に来てから徐々にこういろいろと展開していったっていう流れですかね。
そうですね、やっぱり新潟に来てから事業が軌道に乗ったというふうに考えてます。
主に事業としてはどういうふうなことをされているんですか。
は
い、
なるほど、一言で言うと災害対策です。主には落石とか雪崩とか土砂崩れとか、そういうものから、まあ、民家だったり建物だったり道路だったり鉄道だったり、そういうものを守る、そういうためのフェンスとか擁壁とか、そういうものを新しい技術で開発して、でそれを地方自治体とか、国土交通省とか、そういうところに提案して、まあ、納めさせてもらっているという、そういう事業です。
そういったことをここの東港の近くで展開されていると、はい、
そうですね、ここには本社もありますし工場もありますし、で実験場も備えてまして、新しい技術で新しい工法を開発するというのが当社の基本スタンスですので、実験場がこことですね、あと胎内市とそれから新発田市に合計3つあります。
うーん、3つも、
はい、はい、まあ開発からその製造施工まで一貫してできるという体制を作るというのが、まあ、私の夢であったこともありまして、あとはまあこの自前で開発するというところが、まあ世の中には大学と共同研究で大学に開発を委託するというのもあるんですけれども、まあ大学と共同研究をするんですけど、やっぱり自分の実験場でやるということが非常にこのスピード感がありますので、はい、すぐに行ってすぐにやるっていう、はい、そんな感じですね。
スピード感が大切なんですね。
はい、そうですね、開発に着手してからものになるまでやっぱり数年かかりますので、その度に試行錯誤なんですね。でその試行錯誤を外部に委託してるとなかなかタイムリーにできないんです。自社で実験場持ってますとすぐに行ってすぐに対応して新しい実験やるとかできますので、
一貫してやるっていう、
一貫してやるということですね。はい、
会社の創業当時のことは覚えていらっしゃいますか。
いや、もう忘れられないですね会社創業当時は、まあ一人で創業したんですけれども、最初にジオロックウォールという商品を開発したんです。で当時は工場も何もなかったもんですから、提携する会社と一緒に共同開発ということでやったんですが、もう開発するのに1年2年3年かかるんですが、その間収入がないわけですよ。
年単位で収入がないっていうのはなかなか
そうですね、まあ他のことで設計の下請けをやったりいろんなことで、まあ、収入を得るようなことは片方でやってたんですけれども、でも開発をやらないと自社の商品ができないということで、もうそれをやるためにすごいお金もかかりますし時間もかかりますし、まあ着手して1年後には商品できたんですけれども、やっぱりすぐに売れるというものではないんですね。この業界はだいたい出してから3年ぐらいしないとやっとこう売れる感じになってこないんですよ。
その今の会社をこう設立した時に、はい、社長はおいくつの時だったんですか。
40歳。
それまでは違う仕事をされてたんですか。
はい、そうですね、実は新潟市内の、雪崩災害対策をやる会社に勤めてました。はい、
そこを辞めて、
辞めて、
それが
いわゆる脱サラですよね今脱サラなんて言わないのかもしれないですけど、はい、
野村社長が会社を創業したのは40歳の時。 前職を辞めてから創業までの1年の間で野村社長はある行動を取ります。その行動が現在の会社の強みにつながっています。
実はあの会社を辞めてこの会社を立ち上げる前にちょっとアメリカの方へ10ヶ月ぐらい留学
はい、アメリカのどこまで？
ですね、コロラド州のボールダーっていうところなんですけど、マラソン選手とかがコーチ合宿をするので有名ですよね。
よく聞きますね、はい、どんなことを学ばれたんですか？
ビジネススクールに入ったんですけれども、まあ、そこでそのアメリカでのビジネスの仕方、まあ、当然英語を使ったということでそういう勉強と、あとはその現地のコロラド州の落石対策をやっているコロラド州交通局っていうのがあるんですけれども、そこの落石対策の担当官と、まあ、知り合いになって、でそちらの方と一緒に現地の落石対策の仕方を見せてもらったりして、一緒に技術交流して、まあ、勉強させてもらったっていうことをやりました。
でもどうしてアメリカに行かれたんですか？
はい、そうですよね。普通は会社辞めたら次の会社作りの準備しますよね。まあ、中学生の頃からずっとアメリカに憧れてて、もう会社辞めたこの機会に次の仕事をするこの間に今しかないと思って、はい、
でもその頃はもうご結婚はされてましたか？
してました。
ご家族は何も言わなかったんですか？
はい、家内は何も言わなかったです。
優しいですね。
そうですね、頭が上がらないですね。一生上がらないです。はい、いい妻をもらったと思います。
アメリカでの経験は、はい、今どういうふうに役立っていらっしゃいますか？
はい、現地でいろいろあの落石対策の学会とかいろいろ参加させてもらったんですね。でそこでいろんな落石対策をやってる結構著名な人たちと知り合って、でその人たちと今コンタクトがあります。はい、で現地行って調査してあのお手伝いして来るというようなこともやってます。
アメリカの他にも、はい、今はこう海外で事業展開されてるんですか？はい、
そうですね、今韓国に事務所があります。で韓国の落石対策とか土石流の対策とかそういうお手伝いを少しずつさせてもらってます。はい、あとトルコでですね、外務省の外郭団体で JICA っていうのがありまして、そこが中小企業の海外進出支援やってるんですね。でそこにあの応募者が採択されまして、トルコ あのイスタンブールと首都アンカラの間にボルっていう都市があるんですけど、そこの雪崩対策をさせていただきました。
でもこう徐々に海外にこう、はい、ネットワークが広がってるんですね。
そうですね、もっともっと広げていきたいと思ってます。
はい、では社長の力の種は何でしょうか？は
い、やっぱりもういい技術を残したいっていうことだと思います。はい、そして開発した技術を世界にも広めたい、あのアメリカで学んだことを逆にアメリカに返したいっていうのもありますね。
すごい話がもう新潟から世界へっていうところですね。
そうですね、はい、新潟で培った技術を世界に広げたいっていうのが夢です。
では、はい、将来を担う若者にメッセージをお願いします。
はい、世界を見てほしいと思います。やはりあの日本は今非常に豊かで暮らしやすい国だと思います。多分世界一だと思います。だけど世界はもっと面白いです。あのいろんな国があります。ぜひ世界を見てほしい、そしてチャレンジしてほしい、それが私が皆さんに思う思いです。